Osaka.
ドラッグストアを上手に活用して一つ上の暮らしを実現。キリン堂ハグライフ。このコーナーは美と健康の発信基地、ドラッグストアキリン堂の提供でお送りします。キリン堂ハグライフ。このコーナーは毎日の生活に素敵やハッピーをプラスしてハグできる話題を毎回様々なゲストをお招きしてご紹介します。今日はクラシエ薬品株式会社関西ヘルスケア支店、林理香子さんをお迎えしました。林さん、おはようございます。
おはようございます。
ちょっと久しぶりになりますかね、
はい、
林さんはね、はい、前回クラシエさんには漢方で睡眠のリズムを整えるというお題で、漢方を取り入れてストレス不眠と上手に向き合っていきましょうというお話をしていただきました。
おかげさまで放送後の反響も大きく、たくさんの喜びの声をいただきました。ありがとうございます。
それは良かったです。クラシエさんの漢方講座も今回でなんと12回目になりますね。え、私もなんかだいぶ詳しくなってきた感じが。
よかったです。
あんまり信用してないです、私のこと。はい、林さん最近どうでしょう。林さんは前回はね、ブクブクってなるやつ何でしたっけ。
炭酸メーカー。
炭酸メーカーをね、はい、プラスされてましたけれども、はい、今回は何か新たにプラスされましたか。
最近電気圧力鍋をプラスしました。
なんか女子力高くなるやつ来ましたね何作ってるんですか。
最近は豚の角煮を作りました。
豚の角煮、手かかるやつが、
はい、なんと20分でできちゃうんです。
と、
はい、
しかも美味しい。
美味しいです。
他には、
他にはカレーだったり、
うん、
あとサバの味噌ティンだったり、
うわ、
なんかいろいろなものがすごい短い時間で作れるので、うん、おすすめです。
うわ、ちょっとにわかに欲しくなりましたね今そうですか、
はい、
ほんでじゃあお料理の腕もグッドアップ。
そうですね。
あ、いいですね。電子圧力鍋でお料理の腕をプラスされました。林さんとご一緒しますキリン堂ハグライフ。今日は漢方で耳鳴り対策というテーマです。耳鳴りと聞きますと、まあ、キーンとかジーンとかかな、なんかいろんな音が想像できますね。
耳鳴りと一言に言っても、大塚さんが言ってくださったように、いろいろな音の耳鳴りがあると言われています。その中でも今日は特に年齢とともに出てきた耳鳴りの話になります。
年齢とともに耳鳴りが出てくるという話聞いたことあります。
はい、実はなんと65歳以上の方の約 30% に耳鳴りがあると言われてるんですよ。
およそ3人に1人の割合ですか。そんなに多くの方が耳鳴りで悩んでいらっしゃるんですね。
耳鳴りで悩んでいる方は、ただ聞こえづらいだけでなく、話し相手との会話内容の把握が難しいため、落ち込んだり口数も徐々に少なくなったりなど、精神的にもかなり辛いという声が弊社相談窓口に多く寄せられています。
確かに話し相手に何度も何度も聞き返すことって、その本人も辛い行為ですもんね。そう考えますと、やっぱり話す方も聞き返されてもこうイライラせず寛大な気持ちで接することが大切ですね。
そうですね、日頃から気をつけていきたいです ね、
ね。
また耳鳴りで悩んでいる多くの方々は、さまざまな対策を実践されているのですが、現実にはなかなか効果感が得られず、その結果残念ながら諦めてしまうケースが多いようです。
諦めずにまずは漢方をお試しくださいというわけですね。私も将来のために今日しっかり学ぼうと思います。早速なんですが、林さん、老化と耳鳴り、これどのように関わっているか教えてください。
はい、まずは私たちの耳の話からします。
はい、
耳の中にある内耳という場所に、音の刺激を電気信号として脳に伝える蝸牛というカタツムリに似た器官が存在します。年を重ねるとこの蝸牛の機能が低下し始めます。
低下するとどうなるんでしょう。
蝸牛の機能が低下すると、徐々に高い音から聞こえにくくなっていきます。
なるほど、高い音から聞こえにくくなる。つまり蚊がプンプンという音、あれがこう年々聞こえづらくなっていくっていうのは、そういうことなんですね。
そうです。そして加齢とともに徐々に蝸牛の機能が低下し、受け取れる音が少なくなると、脳が音を補おうとして本来ない音を作り出すと言われているんです。
脳が音を補おうとして本来ない音を作り出す。脳ってすごいですね。すごいけどいらないですね、その動き、その働きは、 それが耳鳴りとしてジーとかキーンとか聞こえてくるってことですか。
そうなんです。本当に自分で作り出した音だなんてびっくりですよね。
人体には不思議がいっぱいですね。つまり老化によって耳の機能が低下し耳鳴りが聞こえるということなんですね。
はい、まとめていただきありがとうございます。年齢を重ねることによって体内の栄養がだんだんと不足し、蝸牛や耳に栄養が行き渡らなくなって機能が低下し耳鳴りが起こります。
なるほど。耳鳴りなどの症状を恐れずに年を重ねていきたいものです。
耳鳴りが気になる方におすすめしたいのが七物硬化糖です。
はい、七物硬化糖ですね。覚えていますよ。これは私のご先祖様かもしれない大塚さんが作った漢方薬ですね。
はい、そうです、はい、近代の有名な漢方医学者の大塚啓節先生がご自身の高血圧症を治療するために作られた漢方薬です。
いやー、すごいですね大塚さん。なんか私が褒められているような錯覚に陥ってしまうんですけれども、七物硬化糖どんな働きがあるんでしたっけ。
はい、この七物硬化糖は耳周りの血流を良くするだけでなく、体の栄養バランスを整え年齢に伴う耳鳴りを改善していく漢方薬です。
なるほど。栄養バランスを整えて血流を良くすることが耳の機能改善につながってるんですね。
はい、その通りです。
パッケージにも大きく耳鳴りと書かれているので分かりやすい紫色がテーマカラーに、
そうですね、
なってますよね、はい、効能として体力中等度以下で顔色が悪くて疲れやすく、胃腸障害のないものの次の症状、高血圧に伴う随伴症状、これちょっと難しいんですけれども、のぼせ、肩こり、耳鳴り、頭重、これ頭が重いということですね、はい、大塚先生がご自身の高血圧を治そうとして作り出した漢方薬だから、倉重さんから教えていただいた耳鳴りだけじゃなくって高血圧が原因ののぼせや肩こり、頭重、ね、頭が重いことにも効果があるんですね。素晴らしい漢方薬ですね。
ありがとうございます。
目安としてはどのくらいの期間服用すればいいですか。
はい、まずは1週間1箱お試しください。個人差はありますが症状の改善が確認できましたら続けて服用することをお勧めします。
はい、まずはしっかり1週間ですね。
はい、またこちらの七物硬化糖は耳鳴りなどの症状が出た時にだけ服用するのではなく、用法用量を守り朝昼晩ときちんと服用してください。忘れずしっかり服用することで足りなくなった栄養を補い、バランスを整え耳鳴りの症状を改善していきます。
症状が出た時だけでなく朝昼晩3回きちんと服用ですね。でこちら錠剤タイプになってる、
はい、
嬉しいですねこれ、
はい、ありがとうございます、はい、錠剤なので漢方薬の味が苦手な方にも服用していただきやすいと思います、うん、また七物硬化糖は大容量もラインナップとしてありますので、耳鳴りをしっかり治したい方におすすめです。本日ご紹介した七物硬化糖は第二類医薬品です。使用上の注意をよく読み、体質、症状に合わせてお飲みください。耳鳴りでお悩みの方はぜひこの機会にお試しください。
最後になりましたが、ハグライフから素敵なプレゼントです。本日は倉重さんからキリン堂の店舗で使えるお買い物券1000円分を5名の方にプレゼントいたします。お買い物券はね、好きなものが買えるからありがたいですね。今日ご紹介の商品はお近くのキリン堂のお店やキリン堂通販サイトでもお買い求めいただけます。ぜひご来店そしてアクセスください。では最後にプレゼントご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号、そしてキリン堂お買い物券希望とお書きの上、 FM 大阪のホームページからハグタスのリクエストフォームまでアクセスお願いします。またツイッターでもプレゼント受け付けます。ハグタスの公式ツイッターアカウントをフォローいただいてプレゼント応募ツイートをリツイートしてください。なお次回のキリン堂ハグライフは1月7日です。次はどんな素敵なテーマとプレゼントがあるんでしょうね。次回をお楽しみに。キリン堂ハグライフ、今日は倉重薬品株式会社関西ヘルスケア支店林さんにお越しいただきました。林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。